ねっていうのはなかなかできない。そこで本物を見分けるためにはどうしたらいいかというと、その教えが世界に果たして通じるかどうかっていうものの見方やよね。宗教的なものの見方っていうのはそういうことです。世界に通じるかどうか、日本にしか通じない教えではダメだし、世界中に通じるものでなければ、もっと言えば宇宙に通じるものでなければならんわけ。だからそれ以外は使用抹殺です。で、代表的なのがお墓です。お墓はこうあるべきや、こういう墓でないと飽きません。世にも不思議なお墓の物語いうのを出してます。もうあれにそう書いてやろうとかって言うて悩む人がありますが、お墓がある世界の中でお墓がある国は少ないですよ。特に仏教国で墓のあるのは中国ぐらいのもんです。台湾系のな、インドではどうかいったらみんな川流さんやな、もうわっぱかい。そうすると日本にお墓がどういう形の墓がうんうんって言って、墓の形がどうやこうやいうのはこれ日本にしか通じんやろ。そんなもん世界に通じんやろ。そうするとそれは本物ではない。仮にそう言ってるだけであって、ハンコもそれで印象学って言ってな、このハンコは金が儲かる不幸学って、何を言うとね、アメリカ人のハンコ見せていいんだあれ日本にしか通じんって、ハンコは。ところがまたそういうものができるともそれで悩む人があるわ。それで大儲けしたのが統一教会や、ハンコ水子の供養、ハンコがどうやこうや統一教会言わへんからな、なんかそういう見る人かいな思ってたら、あれ統一教会を取ったよな、ハンコハッピーで回ってね、うちの旦那さんでも何人もこうじゃなくて突然にハンコ払ってたから私は統一教会のハンコや、ありがたい、これで元気になると思ったんじゃ、食べたかってよかったそれがその次にっていうか、ほぼ同時に出たのがあの壺やら霊感商法の壺、あの壺やらハンコやらの一種は最近広告がよう入ってるやろ、皆さんとこどうか知らんけど、着物の反物やらの安売りの、まあ、新聞ぐらいのカラー写真で着物の絵があって、もう安売りビータンとかね書いて、あれも統一教会でしょ。どうです
知ら
んかった、知らんやろ、たくさんあんじゃね皆さん買うてるやつにも結構あると思う。あの一話医療とか一話なんとかっていう一話高麗人参茶、あれ統一教会ですな、でこのうちの家のとこに一話医療ってある、一話さんって一緒の名前やから統一教会に間違えられてえらい迷惑した一話ってこんなな、一の話、一話高麗人参茶、健康茶、で芸能人がそれの宣伝してたりして、もうやめはんけど、まあ、その人は宣伝知らんかったり、ね、騙されたり、それから駅で花売り来てたり、それから家に物を売りに来て、勝共連合、昔は勝共連合ってな、共産党に勝つ連合っていうの、勝共連合っていうのがよくありました。共産党を取ったのか、それも統一教会、統一教会はその昔は原理運動って言ってた、それは原理っていう理屈を作ってやってたのかな、おいおい、で本が絡んでた、もう統一教会の会社となんか絡んでる部分があったから、私はオウムはオウム教だけの問題みたいに思ってる人はないやろきっと他の信仰宗教やともつながっていたと、そういうことです。まあこの恵方不原因ということが元になって出てこないと、人を信じてどうこうというのではやっぱりダメである。でも信じてさえいたらいいという話ではないよということです。ところが世の中は今はもうとにかく信仰を持っている人の方が持っていない人よりはマシやということがな、そう社会状況からいくと首跳ねて首だけやったらそれまた切り裂いて面髪切ってとか、もう想像したらゾッとするなと思うけど、これはみんな持ってるで、そういうもの おそらく私は犯人はやっぱり30代から40代だと思うけど、40代言うたらもう分別盛りだと思うよ。違う、今の40代がちょうど朝鮮戦争で日本の経済がぐーんと軍需産業で伸びてきて、そしてもうとにかく東京オリンピックが終わったら翌年が昭和40年やからね。で以降高速道路が伸びる、新幹線が伸びる、もう景気がどんどん上上り、で万博やってなんか世界の中心は日本、もう千里が丘やないかと思う、千里丘陵やないかと思うぐらいどんどんどんどんようになってきた。でその時期に学生運動でこんなことしてたらあかんよ言って学生が反対運動したけども、国はなんか他のものにすり替えてって学生を叩いていった。だからあの時代に学生運動していた連中と、それからもう浮かれてた連中、これが今40代から50代ですからね。でその世代はもうテレビが全部に普及してしまってた各家庭で、万博はおそらくカラーテレビで見た人が多いと違う。東京オリンピックでカラーテレビが普及し始めるんやからね。で白黒テレビは美智子さんの結婚式やろ、皇太子さんの結婚式をテレビで見よう言われるような、今まで街頭テレビで見るか隣の家に捨ててもらえんとか、これだけ待ってるかしかな、なかった。そのうちにカラーテレビが出始めて、東京オリンピックをカラーで見られたらいいのになっていう時代だったわけだから、そのカラーテレビの翌年やで。だから昭和40年のカラーテレビの時代に生まれて、生まれた時に家にすでにカラーテレビがあった世代が今の40です。今昭和にしたら何年や
な、70年、
そう昭和40年の人やったら32歳やろ、だから30から40歳、生まれた時にもうテレビがある。で子守の代わりに親はもうその頃は金儲けでいかんだから夫婦共稼ぎっていうのがそろそろ出始めて、でパートに出るとかっていうのがあって、子守してるのはテレビが子守してるんです。そうすると子供はテレビを見て育つ、父親の子供もそうやけどもテレビ見とったら横で呼んでても聞こえてるからガーッと見てると、テレビにのめり込んでいく。それが子供の中にインプットされてるから、我々は大人になってきてからテレビ見てるから、本当嘘は分かるし、いい加減だと思ってるけど、もうそれで育ってきたものはテレビで言ってるから間違いないぐらいに思ってしまうわけ。だからテレビで一つ報道したら真似するやつがガーンと出てくるんだろ。同じ人間がやってるのと違う。だから僕はテレビ怖いなと思うけど、人間のこの神戸のニュースばっかりやってやないし、これきっと誰か真似るやつがあるぜって言ってたら、大津でその猫をバラバラにしたのが学校の前に置いてあったっていうわけやろ。これまた動物やけど、これそろそろまた人間真似するやつだ。それやるとまた文字を真似して出すやつが出てくる。アホなことすなよと思うけど、そういうするなよっていうのは子供の幼児期のうちに頭の中にちゃんと善悪っていうものが入ってへんと、大人では理性やとか付き合いやとか嫌われるからとか言って辛抱してるけど、それがとつもすると正直な自分が出てきた時にはもうテレビで育った時代になってしまうわけです。で恥ずかしい話だけど私らもそういう世代です。で私なんかもう忍者映画見て出てくる時はもうこうこうしかあるバレたらいいかな映画で雨降ってるシーン見て出てきたら、いや、あれどうも雨やばいな。初めから外は降ってなかったとか。笑ってるけど、ほんま影響されるで。でテレビでこれがいい言われたら、もう、ああ、もう帰っていこうか。もう大井地方なら、台湾大根になるから、絶対だ。だから、テレビ、我々そのテレビは一面しか報道してないよということを知ってる人間さえもテレビでやってたからっていうので、なあ、ここはガエリだ、ここはフリッジとかたくさん売ってるけど、その頃買いに行かなかった人も買いに行かないんですよ。ここは余ってるらしい。そんな影響を大人っていうか、物が分かってる人間がそういう影響を受けるぐらいだから、物が分からずに育ってきた人間は 絶対影響する。でそのテレビでやるっていうのはテレビゲームでも今盛んやけど、あれやあのほとんどよう売れてるゲームはねアクションもんですわ。あちゃー言うてね相手倒す。で僕はポカスカやって相手が完全にもうこのメモが減ってってダウンするまで叩き投げ蹴飛ばしっていうやって勝つわけや。だからあんなんやってる連中は暴走族やなんか駅前で喧嘩になった時にはもうやるわけ。そこまでテレビと一緒のとこまでやるわけで、テレビのプロレスのなんとかジミエとかなんとかいうなテレビの技を駆使してさ、レスラーでもないのにお前レスラーかいんだけど何やしなきゃヘッドノックとかな極厚ツイストとかっていうのをやるわけやろ。でそれをやるのは子供やと思ってたわけよ我々、うん、ところがそれテレビで育った30代40代がそれやるわけ。だからこんなアホなそんなこと本気でするやついいヒント私らはつい思ってしまってるけど、そうやなくてほんまにやるやつがもういっぱいいるし、私もそのうちの一人やな。もうラーメンの宣伝だって絶対食べたな。まあそんなもんに毒されてる。だから本当に頭のええっていうか、あの A 氏の子はテレビ見せへんな、家にテレビありませんって言えばあるな。ほんまに大谷総一さんがあの白黒テレビが出始めてまだ普及してない時に1億総白痴かって言われたんです。1億人が白痴になる、アホになってテレビのおかげで。確かにそれは男の新聞なんかを見るよりテレビの方が早いもんやから、新聞はあれテレビ番組が来たってことは思うやん。新聞で最初に見る裏側からやん。で新聞に載ってましたね、大阪に行かって。だから、なあ、で、ボカスカやる。で、それがそのうちに、あの皆さんはご覧になったことないやろうけど、ホラーテレビっていうのがあるんですよ。映画で、ホラー映画ってたまに言われるのがあるんですけど、13日の金曜日に、そんな覆面かぶったのがどんどん殺人を犯していく、山小屋でっていう、13日の金曜日。あれがテレビでやる一番えげつない限度なんです。ところがレンタルビデオ屋行って私びっくりしましたね。で、一遍帰ってきたら目を覆うばかりのビデオがあるわ。で、その中にちゃんと実写まで入ってる。買いたいのかと思うかどうか知らんけど、何がええやろな。バラバラにしはんねん人間を。で、お腹をな、ダーッと切ってる。内がわーっと出てきて内臓が入るほど出てくる。あの内臓は動物のなんか内臓を使用してるらしいんだけど、もう今はもう本当に肌なんかでも人間に近いような肌を上手に作るようになったよ、リアルな。でこう切り口でもほんまに切れてるみたいに見えねえやろ、テレビの。でもあれのもっとリアルなやつがな、あのレンタルビデオ屋にある。いっぺん見てみ言われて、吐いて催すと言われて、それは女性を誘拐してきて切っていけるね。おっぱいだけ切り抜いていくとかな、多分導入量かゴムかなんかそんなんでやってないけど、中には本当の動物の肉が入ってるな。だから切った時に腸がボロッと出てくるわけで、本当に切った時にそうなるかどうかは知らんけど、多分そうなるやろうなと思って見てると、だんだんやってみたのがやばい。
女の目も結局そんな全然最近怖いと思わなくなってきたもんね。きっとあのほら宇宙人のね解剖するのが出てたりとか、
あ
の、ね、
あそう
心臓外科のあのスーツとかね、脳症のスーツとかもうものにやってる
よ。そうそうそう、テレビでドリルで
穴開けたら、私ご飯食べられへんかってことあれ見てわーっと、もう最近平気で見れるようになったと思
う。そうそうそう、こういう平気でやっと私たちが見られるようになったというけど、昭和40年代に生まれた人たちは生まれた時からずっとそういう環境で生きてるわけやから、あのこう切って血が出て中が出てくるのが気持ち悪くないわけで、私はお魚でもお菓子屋好きが嫌いやから魚の料理番組はやめるべきやという。料理番組であんまり一度痛いがパチパチとしてなかったら、うなぎきゅう言うてるのに死ね。 見事ですな、おいしそうですなって、あんまテレビでやってたらそのうちああ、であれじゃあ今日はステーキしましょう、はい、これが牛です、いやー、やだよ今からヒレ取りますってやってみ、大問題になるやろな、私それと同じや思ってた、魚の料理番組海の番組しかしたらあかん、いやらしないで、今から刺身にしますっていうの番組が先方がええやないかで、そんな勉強したい人はもうあのテレビで勉強すると本でな料理をする人はやらはったらええで、あれをあんたそんなんやりたないもんのからやってるほどのことせんでもええなと思って
、歌なんかでも殺す時のバーンと耳のところをこうでねバーンと殴ってね、そしてこう一番にこの喉をねちょっと家にあのは
めて、ね、で血出して
その血をねまた小さい子バーンと受けるんですよ、それでこう肩まらに曲げ持ってね、
そんな見てたらやりたいなりだろ食べる気がしなくな
ってる、
これ食べる気しなくなるのは年寄り、やってみたくなってくるのが若いもんです、で若いものは何でもやってみたくならなあかんのです、じゃあいいこと悪いことはあるけども、例えば時計でも壊してみたくなるんですよ、でそれ壊さなあかんねん子供のうちには、そうして学んでいくわけだから、大人になったら壊さんで、大人になってまた壊してるやつがアホやけどな。でも中はどうなってんのかなっていうのは、だから子供の学校ではカエルの解剖なんかを実験させて、そこでキャー言うてみたり、かわいそうやな言うてみたり、で心あるあの学校の先生は、その解剖が終わったら、そのカエルにちゃんと出会わして、赤作ってあげようとかっていうところまで教えるんやけど、もう今そんなことができる世代の先生はいませんでしょ。そういう、その、40代が今学校の先生やから、中堅の、55から60歳はもう定年やから、で学校の一番指導者としての中心にいるのが、その今私がプロクソに言ってる世代です。で、戦後に育った人たちが校長先生、だから学校でいじめやなんや言うて問題があるやろ、今教えてる学校の先生方はいじめを経験してない先生、何を経験したかというと教育ママに育てられた人たち、自分の靴下も自分で履けない世代が今の学校の先生ですわ、信じられんやろう。私が中学校の PTA の会長をしているときに校長先生が会長さんも言ったら嘆かわしいことですね、先生が全然履きません、もう勉強勉強で教育ママに育てられてるから、で子供たち中学校は弁当を持ってきてるからね、で校長先生が授業中にお母さんが弁当を持ってこられて、あの子供が弁当を忘れたんです、それすいませんが届けていただけませんかって言ってはってて、で授業中で先生みんないないから何組ですか言うから、あの1年3組ですとか言わはって、で名前名簿見たら名前がないやで1年3組で、あのプランと違うの違いますか言ったら、家も1年3組ですって、色見たら担任の先生なんです、笑ってるけど、もう弁当投げ返したのか思ったら、校長先生、うちの子が弁当忘れたんで先生お願いしますって、絶対子供の親やろ、それは子供の親やないけど、その子供が学校の担任やったら、子供に物を忘れるのは言うといてな、忘れたらもう学校で適当にな、大人やから食べるやろに、お母さん弁当作ってやったらわざわざ子供のために届けに来る親もええって、そういう先生がえらい怒ったんだけど、そういうのが先生やってる、で自分たちがもう教育ママで、もう塾が盛んな頃に育ってるから遊ぶっていうことを知らなかったから、学校で子供たちと一緒に遊ぶっていうことができない世代の先生が、だから遊ぶっていうことは罪罪悪みたいに思って育ってきたのが子供に、あの今の学校の先生やから、あ子供たちが都道府県でいたずらするとか悪いことをするとか考えられない、したがって私らはようやったやろ、黒板芸人やんからな、教室で言うのとはそこで先生サポートに行くようになったそんなんしたらもう目の色を変えて怒るやん、だからいたずらっていう感覚ではない、ね、 だからそういういたずらをして悪いことを覚え、痛いことを覚えたりしてた世代が、そういったことを全く経験してない人が先生にすると、そういうことをするのはとんでもないことなんです。だからいたずらっていうのはものすごく悪いことをしたっていう感覚になってしまう。まあそれから日本がどうなっていくかわからんけど、そんなして子供のうちに、私たちの信仰も子供幼児期に信仰心っていうのは植え付けられてたら、中学校になったら反抗期やからなもんな、お寺行ったらなんかせえへんし、もうだんだんあんさんとの孫でも出てきようになるからお寺行ったらほんでもええうるさい時期のようくんねもうちょっとおとなしい話聞くから言うのでもいかへんそんなもんや。ところがその小さいあの幼児期に寺へ行っといたっていうのが必ず刷り込みというかな、どっかに印刷されてるさ、大きなってきたら置いてくる。だからテレビで育ってきてテレビなんかはって言うてても、それが中にあるもんやから大きなってきたときが現実との境ではわからない。その代表が宮崎勤やったわけやんか。家のもんも気がつかへんかったぐらいやろ。で顔見てたらそんなにうごい殺人するような声はないがな。だから統一省行っても悪い顔が誰もおらんなって、昨日もそんな話してた、みんな顔してるな。そこだけ言えな。
今の3人でも家族があるっていうのにね。
そうだと思う。うちの40の子供がまさかそんなアホなことをしてるとはきっと思わへんのちゃう。
うちの子だけは
そんなあるしな。分からへんかってかと思う。そんなに分かるようなやり方やなんて、なんかこういうのはもうあの知恵もつけとるからな。親が寝静まった頃からこれを始める、世間が寝静まった時間にあそこをしたりしてはここにしようとかっていうのを、だから賢いもん我々私たちよりも。知恵はもう皆さんよりもはるかに出てくる。で小説でも推理小説がものすごく流行ったのがやっぱりそこからの時代ですよね。今推理小説が一番たくさん本屋で売れてる気がした、松本清張とかが草分けですわ。でそこであの誘拐と金を取る方法を推理小説の上を行くような作戦をやっていくのがグリコ事件とかね、もう犯人分かりそうなもんやね、分かりた。その一番最初に強烈な印象であったのが、あの3億円の事件ですね。白バイに。あんだけ証拠残してたらすぐ捕まると思ったけど、ついに捕まらずに決まったんですね。で、あれ以降、あの銀行のジュラルミンケースごと盗まれたとかっていうのがしばらく続きましたよ。完全犯罪です。だから、もう今回のノルトの四季バラかなんか知らんけど、それも漫画に載ってた、よく似たのが載ってるとかな、あのマークが漫画に載ってたマークだとか、あの小説で外国人が書いた小説に似た事件があって、文章まで似てるとか、テレビでやってるけど、やっぱりそういうのはもう蔓延して、そういうので鍛えられて、そんなばっかり読んでるとね、あ確かにね、俺やったらどうするかなとか思い出すね、やっぱり。もっとこうしたらバレー、そっち方面のいわば知恵が発達していってしまう。だからそのどういう知恵を働かさなきゃならないかっていうのは、この真にもだから影響してくるわけね。だからお金が全てやと信じてる人にとっては、この絵は金儲けの絵につながっていく。何を信じるかによって、で人は共に幸せにならなきゃならないっていうことを信じて生活している人の絵は、あの人助けの絵が生まれてくるんですよ。ええ学校行って、ええ会社入ってっていうことを信じている人にとっては、人突き落としてでもええ学校へ入るためにはどうしたらええか。それで無理な場合は何歩ぐらい作ったら学校へ入れるか。で、そのためにはどの先生のところへ金持ってったらええかとかね。っていうもう知恵がどんどん、どのつてを通っていけばええかとかっていうふうな知恵が働いていく。だからこの心っていうものが基本になって絵というのは動いていく。だからもうまさに維新大義で、これは善にも悪にも通じるのが維新大義だから、その法に従う心っていうものがやっぱりなかったな、人間の生き方に。 もダメやし、これに従ってればではなくてもその方面にちゃんと進んでいくっていうのが信仰やと思いますね。だから信仰っていうのはそういう本当にもう日常生活が本当信仰の表れやと思いますよ。そういう生活してれば病気になっても病気に負けないし、死んでも死なないと。本当に生きるとか死ぬとかっていうことにとらわれない、今毎日毎日を一日一日を充実して生きていくっていうことがやっぱり大事ですな。それがその金儲けに結びついた信を持っている人はどこお前に行ったらあそこはご利益があるとか、あっちの方がご利益があるこっちの方が金の方があるとかっていうようなことばっかりにうろうろするし、で例の世界っていうことだけを信じてる人にとっては、こうしたら先祖が浮かぶ、こうしたら先祖が迷わると、そんな方面ばっかりで自分が迷ってしまうときになるし、でそんな例の世界が何の世界がっていう他の世界全部切り捨てていって、ひたすらお題目の方を信じて、例があるならあってよしという信仰を持っていかないと。でその例を慰めるためにお題目を唱えるんですとかっていうふうな信仰になると、ものすごく狭まった信仰になってしまうから、そういったものにとらわれない、例があるかないかということにとらわれない信仰になっていかなかった。それが例にとらわれていくと、生き量か死量か役か薬人かとか何っていうふうなことがまた話題になっていて、あんたにはタヌキがついてる。人間と狸と2つ出た出るが楽しいな。明日は狐になったのか。というぐらいに開き直る心。もう最終的には私は仏がついてるんやから。狸が何が怖いねん。仏がついて、お釈迦さんがついてるのに、狸ぐらいで慌てることはない。熊でも蛇でも何でもついてこい。それが巡回獄やんな。地獄から仏の世界までのみんな私の中にあるやから、地獄ガキ畜生も中にあるわけ で、かつてのこの聖女の修行は地獄の心、ガキの心、修羅の心を取り除かなあかんという修行をしたのが聖女です。それを取り除くためにはどうしたらええかというか、肉体を痛めることやった。だから苦行をしたい、そういったものから離れる。そんなことやめなさいとお釈迦さんも早めに言うたはず。相変わらずまだこの実在状が解かれているにもかかわらず、そんな修行に悪せくして250回とかって戒律を作ってってな、それを守ることによって言うというのは聖女だから、戒律を重んじるのは聖女教だから、聖女教の国へ行くと戒律がものすごくうるさい。だから酒飲んだらあかん、だから新幹線で飲んでたらあかんやいうてな、罰せられるっていうぐらい。その代わりタバコは吸うと、お釈迦さんの戒律の中にタバコは吸ってはいけないという戒律がないね。お釈迦さんの時代にタバコはなかった。当たり前やん。ところが少女は持ってんから大丈夫。ところが少女家の世代ってびっくりしたもん。お経読みながらタバコ吸うと。僕はレンガやから、まあ、多分火事にならへん。お前でどうぞ、ダメだと思うよ。大乗はその乗ってるとか乗ってないよりもその精神を大事にしていく。何のためにそれをしてはいけないとおっしゃったかということを大事にしていくから、酒を飲むとか飲まんとかの問題は不穏諸戒ではないわけ。仏教でいうお酒を飲んではいけませんっていう戒律は何かっていうと、心を弱してしまって本心を失いなくしてしまうから飲んではいけません。だから、また弱して人の心を弱せて本当のものを見えなくしてしまうから酒はいけませんよということです。と弱してしまわなければええねん。だから京都の坊さんが帰りに新幹線まで飲んでたけど、全然普通やねん、そんだけ飲んで。だから偉いなぁ言ってた。だから偉いなぁ言って、ようご修行したかもしれない。でもびっくりも、お酒の量で修行せえって。お茶しかあかん。帰ってきた。 で日蓮聖人は南無阿弥陀仏を唱えたら阿弥陀さんの世界に生まれ変わるって極楽がこんな金ピカで言って人の心を酔わせてなこんなええとこ行けますってってのは嘘つくから不穏受戒を犯してる浄土宗は戒律の5つの酒を飲んではいけないっていう戒を犯してるってお坊さん強いのボタン飲んでへんって言われたけどそれは酔わしてるっていう。だからそれは意味を大事にするから、だから仏の御前ではおごそばの経験な気持ちにならなあかんと思ってタバコ吸ってるのに感謝と思うから、大乗仏教ではまあ今のところはお寺で本堂でお経を読んだらタバコ吸ってる人はまだいい、まあ、その時点で大切にないからところ怖いよ、症状は幻覚剤使うんやから、マリファナやら使ったらあかんって書いてないで帰り。真言宗ってのはゴマってのが立てやろ、あれはそういう幻覚剤を燃やすってし、そうするとみんな酔うわけやから、だから不動明王が現れたりする、で自分が不動産になったりして、だからあの空海が中国から持って帰ってきた中にはそういう幻覚剤がたくさんで、お香の中にはそういう作用するものが今は使ってはいけないと思ったんですけど、大麻とかな、ああいうのはそうなんです、アリとか、そういうものを使って、幻覚症状を起こすから、あの体操会話から見えたりするんやん。いっぺんやってみたいな。あの幻覚剤のお弁当もきれいに見えるらしくて、私、こう、地方行くと一番多いのが幻覚剤で入ってくるっていう、それなんか最初はどうかんや。出たら挨拶に来るとか、もうそろそろもう出られるんだから、今刑務所に回ってるから、もうちょいなのか、これなんかすごいよ、私と一対一で前座らせて、お客さんの手を呼んで、振り返って、で、武者になってな、なんで座ったの、薬ですよ。で、言うたとおり、あ先生。今の光が何ですこの目で光ってたんですよ、先生の右の方が変わってますか、すごく綺麗な、それはわしの母校やまあそうですか3ヶ月目ぐらいにどうやらまだ今日も光が見えるかいったら見えませんだいぶ薬に抜けてきたあれ薬のせいですかね、捕まったのも自分とこの家の横にその立ってたら日蓮聖人のお姿が見えないって変化これを今日呼んでくれって言ってるのに違いないと思って戸を開けようから変な人がよそもその家に戸を開けたはるで警察に連絡して警察が見に来て逮捕される
いやそれに言われて
何で捕まれたのか今仏さんがわしに言われてほしい言うたのかどうかもと思ってたのにそれがおかしいなでもそれで不法侵入とそれからやってるのがバレた、それで捕まったで本人は別件逮捕やると思ってます不法侵入は認めると思うでも不法侵入ということをすでに捕まえといて幻覚罪で逮捕するのはおかしいやないかもう大体ね、まあ、次に3回目やるから幻覚罪やってる人は自分で悪いことしてるとは本当にと思ってへんから死ぬ遊びやってること一緒でね、それは酒飲んでるのと一緒や、自分で金出して幻覚罪行こうって自分がやって自分が行こうってるだけで、それで人に笑わさせたらいかんけど別に何も人に被害加えていいんだから、なんで自分の金で薬行こうってそれ飲んでこうなったらそれ逮捕されるならねんって言われる、酒こうって酒飲んで酔ってるやつと一緒やって言われるやん、だからまたやるって話、まあ、あのそんなことですね。だから仏教の中にはそういういろんなことがあるけど、この一種の大へ信仰の信、その信が一念随喜っていう喜びに結びつけて、一言でも一文に一句なりとも語らせたもうべしっていう生き方があの大事なんです。 で、そういう生き方をしてれば先祖が成仏できるかできるかなんか心配せんでも、自分が成仏したら先祖は成仏するわけだから、自分が成仏してないのに先祖だけが成仏することは 100% ございませんの。それは日蓮聖人がこれも何遍も言うけど、裏本御所っていう御所の中にも載ってるし、裏本経にも載ってるけど、木蓮尊者のお母さんが成仏をしたというのは、木蓮尊者が法華経を信仰して成仏したから、神七代、下七代、神無量寿、下無量寿、存外に仏になりたもうって書いてある。ということは、一人が成仏したら神七代、下七代、神無量寿、下無量寿を乗ることを存外に仏になりたもうやから、一人が成仏したら最低神七代、下七代は成仏すると書いてあるんやから、七代前が成仏してたら七代後の私は成仏してるわけやろな。私が成仏してへんってことは、私の七代前が成仏してへんわけ。ということは、私が成仏したら先祖も子孫も成仏するわけやから、先祖だけが成仏、7代前までが成仏してて、そこから6、7、5、4、3、2、1はダメということはありえないわけだから。だから自分が成仏するっていうことがなかったら先祖の成仏絶対ないわけ。だから自分も先祖を成仏させたかったら自分が成仏することしかないの。あんまりこればっかり言ってるとな、推薦供養してくれへんからな。あんたは成仏せんでもいいけど、先祖成仏させるために奥さん持ってきてくれということになるんやけど、でも先祖を供養しようというような気持ちがもうすでに成仏の気持ちなわけやから、だから先祖さんを供養してあげようと思った時にはもうすでに先祖もそういう世界にいるわけだから、先祖とか7代前の何とかっていうのも全部自分の中にあると考えることが絶対に大事。自分を離れて先祖があったりね、どっかに何代目さんがいてくれたりさ、っていうふうに考えるのは私は間違いやと思います。法華経を読んでみると、ますますそう思いますね。それは日蓮聖人が、我が神戸は父母の神戸、我が十子は父母の十子って言ってるのも、そのことやと思います。うん、自分の中に。従って、私なんかも昨日も東京で、お父さんの東京の会議の時でも、おじさんもたくさん親父さんに似てきたな、ってな、言われてんけど、我が神戸は父母の神戸や。当たり前ですわ。な共にいいんやから、うん、それは私はあんまり墓参りも用意かんけど、なんでいかんならんの私の中に親父がいて、俺がポンポンじゃないのだから墓参り行ったりなんかしてる間だったら、今のその法華経をこう出して、うちの御前さんがやり残したというか、やってきたことをもう一日でも早うまた引き継いでやっていけば、御前さんが喜んでくれる。墓へ行き、冷たいやつやと思ってるかもしれんけど、私がパソコン行って、でここで一生懸命話してると、うちの子供さんが喜んでくれる。今日は私、体力やったけど、茶色い衣着ておきよいです。あれ、午前さんの着てた衣なんです。ちょっと短い。うちの孫が来たら、こんな半ズボン見たから。私しか使えへん。だんだん見てきた言われるから、余計五代さんの衣装を着てね、お前に何を説明させてもらいます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。